皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミューフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年8月8日にミューフィーネットで発表された日本人学習者私の修練の道という内容です。それではお聞きください。日本人学習者、私の修練の道。文、日本人学習者。私は2018年に法を得た日本人学習者ですが、2020年から真面目に法を学び始めました。今回は、私が修練を始めてからどのようにして法を理解し、家族、母、特殊な家庭環境の困難を乗り越えてきたかについて、修練の経験を共有したいと思います。私は三人姉妹の次女として生まれました。家族、親族は皆熱心に宗教を信仰しています。また主人の親族も同じで、主人は役職を持って活動をしています。両親は私が生まれた時から活動に熱心で、私は小さい頃ずっと留守番をしていました。母は私をお風呂に入れる余裕も、身の回りのことを整える余裕もないほど忙しく、今で言うネグレクトの状態でした。そんな私ですが、家族が信仰熱心でしたので、私もその環境の中で疑うことなく宗教を信じて活動をするようになりました。しかし結婚して1997年に長男を出産した頃から、私はこの道で本当にいいのだろうかと自問自答するようになりました。娘を出産した2000年以降、ますます信仰上の疑問が湧き、娘が4歳ぐらいの時にとうとう心がついていかなくなり、一切活動をやめました。両家の家族は、最初はいつか戻ってくるだろうと思っていたようですが、長い月日が経つと、徐々に、あなたは旦那さんに甘えているだけだと見られるようになりました。それから法を得るまでに14年かかりました。初めてジャンファールンを読んだ時、宗教に対する私の疑問が解消されました。あった。これは私が探していたものだと、心に一筋の光が差し込んだのを覚えています。しかし、先ほど述べた事情から、家族の中で私だけが宗教から離れてしまったことに罪悪感や遠慮があり、またフルタイムで仕事をしていたこともあって、この法に出会えただけでよかったという思いにとどまり、修練の意味も全く理解していませんでした。2019年末、息子の持病が悪化したことで仕事を辞めざるを得なくなりました。このことは私に法を学び、正式に修練する機会を与えてくれました。チャンファールンを落ち着いて読むようになると、仏教の中の仏法がなくなっていった理由がわかるようになりましたが、家族への情から宗教の実情を受け入れることが難しかったのです。しかし、学法、連行をきちんとするようになると、理性的に見れるようになっていきました。師父は、私が拒絶しないよう、少しずつ時間をかけて向き合えるようにしてくださいました。まだファールンダーファーの修練を始める前の常人の時の話ですが、私は自分の子供を産み育てる中で、自分の幼少期の辛かった出来事がフラッシュバックして、子供に愛情を向けられず苦しい時期がありました。夫は仕事と宗教活動に忙しくてほとんど家におらず、子供の成長とともに溝が深まっていました。ストレスを抱えた夫の辛辣な言葉は息子に向かい、娘は夫と私の間に入って、ちょうつがいの役をしてくれていました。私はこのままでは子供たちを犠牲にしてしまう。それだけは避けたいと強く思うようになりました。私は自分を認められず自己卑下が強かったのですが、愛を持って家族と向き合うには 自分を信じる心の基盤を自分自身で取り戻す作業が必要でした。常人なりに自分の心を見つめてノートに書き出しました。従順だった母との関係性を一変させるような反抗的な態度を取ったり、小さい頃の辛かったことを手紙にして送りました。怖かった母に勇気を出して、言えなかった思いを伝える必要があったのです。それと同時に、真正面から家族と向き合いました。この過程で、私は家族との不和を乗り越えることができましたが、望んでいた母との心からの和解は実りませんでした。私は母の心を傷つけ、恨む心を植え付けてしまいました。母は姉と妹に私のことを話していたようで、私が宗教から離れたことも相まって、すっかり親子、姉妹関係がおかしくなっていました。師父は、私たちに良い人になるように教えてくださっています。私が最初に向き合うべき人は母でした。一番苦手で一番振り向いて欲しかった人です。私は母に強い態度を取ることができたことで、一層自我を強くさせていました。何度も内省し、執着心を捨てる中で、当時のことをまず謝罪することから始めるべきだと思いました。私は意を決して母へ電話をかけました。母はその前日、何かの書類を探すためにあちこち引き出しを探していたらしく、不思議なことに10年前に送った私の手紙が出てきて読んでいたそうです。私が電話をして、突然だけど昔お母さんに手紙を書いて辛く当たったこと、本当に申し訳なく思っていますと切り出したところ、すぐに母もなんて偶然でしょう。昨日手紙が出てきて、あの頃のあなたのことを思い出していました。本当にかわいそうだったと言いました。私は驚きました。こんな偶然があるでしょうか。主婦が塩梅してくださったのだと心から感謝しました。この時、長く疎遠になっていた母と久しぶりに気持ちが通じ合えたようで嬉しく、これが私の修練の始まりでした。実家から遠く離れてほとんど連絡をすることもなかった母に謝罪したものの、事態はそう簡単ではありませんでした。きっと過去の業や恩習が関係していると思います。師父は、家庭の中にいても修練ができると教えてくださっています。私は社会復帰への執着を捨て、主婦としての日常生活の中で家に向けて探し、一つ一つ絡んだ情や執着心を放下していきました。私は夫にファールンゴンを学びたい、ファールンゴンの内容に感動したので活動に参加したいと話しました。しかし夫は冷静に、君が活動すればいつか誰かが君を見つけるだろう。僕は組織上宗教の立場があるからいいかと聞かれれば絶対いいとは言えない。だから僕にわからないようにしてくださいと言いました。幹部の妻が他の信仰をしていると地域の方が知れば夫の立場がなくなります。でも夫としても心からの意思を否定することはできないのでこのように言うしかなかったのでしょう。私の数少ない友達も同じなので、当然夫を知っていますから、友達に話すこともできません。私は母と向き合いながら、自分の周りの環境がなぜこうなっているのか、主婦の教文を読むうちに事の大事さを理解するようになりました。特に精進要旨や新教文で宗教に触れているところは何度も読み、どう捉えたらいいのか理解したくて必死でした。この言語化できない境遇を誰かに相談したくても言えず、まして家族にこそ言えず、苦しかったのです。時間ができれば座禅して内省し、まるで修行僧のような世間から隔絶された単調な日々を送りました。これも主婦が物理的に社会から離れた現実の孤独の中で内在する孤独と向き合う環境と 時間を用意してくださったのだと理解しています。当時の心境は暗くて厚い一面の壁に囲まれている感覚でした。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。今に至るまでに古い同宗の方々が言ってくれた言葉があります。当時の私の心にまっすぐ入り、修練を軌道修正することができました。八正念は神の一念をもって発します。救世力といえど神ですから、自分が人間だと思っていたら負けますよ。自信を持てない私に対して時折々に言ってくれました。寂しくて誰にも理解されないことを嘆いた時、修練者の心は常人には理解できないのに、常人に理解してもらえると思いますか？中国本土の道宗が八正念を毎日1時間、1年続けたところ、理解のなかった奥様が修練を始めたのです。不思議でしょうが、この環境があなたの修練環境なのです。富士訪問です。そして良い人になりましょう。私はついにこの環境が自分の修練環境なのだと心から納得しました。私こそ頭に注ぎ込まれた宗教的観念を捨て尽くして、富士訪問にならないといけません。師父は、真、善、任に従って良い人になるよう教えてくださっています。理解してもらう道は、私が良い人になることだと心が定まりました。そして、生児の八正念以外に、家族、親族に対してもたくさん正念を発するようになりました。私は天目は見えませんが、師父はある光景を見せてくださいました。ある時、母の背後の邪悪な要素に向かって正念を発していると、目の前一面に真っ黒な壁が現れました。私がこれまで感じていた壁でした。なんだこれは、と思いながら八正念を続けていると、その壁が突然崩れ始め、黒いよくわからない生き物や神のようなものが一斉に飛び出してきました。その時、これが私が感じていた恐怖の正体だ。救世力は私に数々の絡んだ因縁、情、執着を安排して乗り越えられないようにしていたんだと悟りました。また、母や義母とちょっとした会話をしただけで、劣等感、孤独、求める心に苛まれてしまい、もうここから抜け出せないかもしれないと思ったとき、八正念していると自分の目の前はまだ薄暗い草原なのですが、透明なベールの向こう側にみずみずしくて美しい地球を見せてくださり、師父は悟らない私に希望を与えてくださいました。私は、ああ、あれが新しい地球だと心からその存在を実感しました。この体験で師父の温かな慈悲を感じて涙が溢れました。救世力に縛られ続けた状態からもう抜け出すことができる。ただ私がそれを信じるかどうかなんだと気づくことができ、救世力に囚われた観念を一層一層と破りました。そして昨年の3月末、実家へ帰省し、4年ぶりに母と会うことができました。 母は一昨年に左手首を骨折し、昨年右手首を骨折しました。私が見舞いに行きたいと母に言うと、母はいつも断りました。年老いた体で人を招くのは負担だったのだとも思いますが、母との溝は深かったのです。私は断られるたび、大丈夫、急がず自然に任せよう。主婦の塩梅が必ずあると思い、心配はしていませんでした。母は右手首の手術をするまで気丈に振る舞っていましたが、退院後まだ左手も完治していない状態で両手が使えず、起き上がることもできず、とうとう悲鳴を上げ、私が帰ることを母は承諾しました。家族も家を空けることに快諾してくれ、実家の負担を減らすためにホテルに泊まり、母の身の回りのことをすることができました。実家に到着してすぐ、4年ぶりに会った母を抱きしめました。ただただ感謝でした。母も涙を流して帰宅を喜んでくれました。ようやく、いろんなことが瓦解し始めていると感じました。このような時を迎えた昨年の7月に、あるダーファーを実証するプロジェクトのお話をいただきました。私は主婦が法を正すお手伝いをすることができ、正式なプロジェクトの一員になれたことが本当に嬉しかったのです。しかし多くの人心があったため、妨害が入り、息子の持病が悪化してしまいました。私は家に向けて探しました。私はこれまでの孤独感からプロジェクトに入れたことで自分の居場所を見つけた気持ちになり安堵していました。そして早くこの小さな家庭から外へ飛び出したい。家族のしがらみから解放されたいという気持ちでした。つまり家族から解放されて活動したい。孤独な環境から逃れたいという気持ちがあったのです。私は落胆しました。改めてこの家庭環境の中で修練のあらゆる段階をしっかり行う必要があることを認識しました。そしていろいろなことがありましたが1年が経ち、今年3月に両家の両親と再会しました。思いがけず義母が子供たちをいい子に育ててくれてありがとうと言葉をかけてくれて、一段と心の通い合うひとときを過ごすことができました。まだ課題はありますが、ようやく一山越えられた気がします。今年から家族の協力を得て、4年間の主婦生活に終止符を打ち、パートで働き始め、私の修練環境は少し変化しました。環境が変わっても、放下すべき執着心や観念はあらゆる角度からやってくるんだと、日々痛感しています。しかし、ようやく私の視界は広がり、ダーファー弟子としての修練のスタートラインに立てていると感じています。また最近、母や夫のことで考え直していたら、以前より見え方が変わりました。法を実証する上で、今後は少年少業が必要です。主婦、いつも根気強くご教示くださりありがとうございます。主婦が塩梅してくださる修練の道は厳しくもとても温かく、みんなが調和に満ちた幸福の道だと感じています。ご恩に感謝いたします。これからも精進していきます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト、jp.minfui.org まで。それでは、今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。